説教、キリストを追い求める小宮山剛牧師。
今日の箇所からですね、次回と二人の人についてパウロが述べている、そういうところであります。それはテモテという人とエパフロディトという人であります。今日のところはまずテモテについてパウロが述べています。でそこで書かれていますのは、パウロがですね、パウロは今囚われの身となっているわけですね。鎖でつながれ、裁判を待っている未決交流州であります。ですからこの遠く離れたフィリピの町の教会、信徒のたちのところへ今すぐにでも飛んでいって、いろいろ指導し、また問題の解決に当たりたいわけなんですけれども、それができないわけです。それで代わりにテモテをフィリピの信徒たち、あなた方のところに送ると、こういうことが述べられているわけですね。でこのテモテという人なんですが、聖書をよくお読みの方であれば、これはよく聞く名前だなというふうにこう思われ、分かると思うんですね。でこのテモテっていう人ですけれども、まずこの使徒言行録の16章1節で出てくるわけなんですね。パウロの第2回目の世界宣教旅行、伝道旅行で、その途中でこのテモテに出会うわけなんですね。パウロは今のトルコの国にあたります、アジアのリストラという町で、パウロはこのテモテに出会います。まだ若い人なんですね。そこに書かれて、使徒言行録16章のそのところに書かれていることでいきますと、テモテはですね、ユダヤ人のお母さん、そしてギリシャ人のお父さん、この間に生まれた子なんですね。でしかもそのお母さんはユダヤ人でありつつ、クリスチャン、キリスト信徒であったわけです。ですから、まあ、テモテはクリスチャン2世と言っていいわけなんですね。でパウロはそのアジアのリストラの町で、テモテというこの若いクリスチャンと出会い、そしてパウロはこのテモテのことが気に入ってですね、一緒にこの伝道旅行に連れていくわけなんですね。でそので使徒言行録16章、この前ちょっと振り返りましたが、その後パウロは聖霊に導かれてヨーロッパへ初めて渡っていく。そしてフィリピンがそのヨーロッパ最初の町で、そこでパウロが福音を述べ伝え、教会ができたということはすでに学んだ通りでありますが、ですからフィリピンの町の最初にパウロたちと一緒にこのテモテも行ったわけなんですね。ですからフィリピンの教会の人たちもテモテのことをよく知っているわけであります。それからですね、この新約聖書ではテモテの第二の手紙ですね、その1章5節でこういうふうにパウロが書いています。それはパウロが書いていることはですね、まず祖母ロイスと母エウニケがキリスト信徒になったと。つまりテモテのおばあちゃんであるロイスという人、そしてテモテのお母さんであるエウニケ、これがクリスチャンであった、この人がクリスチャンであったとは先ほど申し上げた通りですが、おばあちゃんのロイスとお母さんのエウニケがまずキリスト信徒になっているということがそこに書かれています。ですからテモテは先ほど2世と言いましたが、まあ、3世とも言えるんですね。ただおばあちゃんのロイスとお母さんのエウニケは一緒にキリストを信じたかもしれませんので、まあ、そういうことなんですけども、それからですね、ヘブライ人への手紙、この13章23節を見ますとですね、テモテも捕らえられて獄に入れられたことがあるようなんですね。そういうことが分かってまいります。まあ、そんなことが テモテについて聖書を拾っていくと分かるんですね。で、今度はパウロとテモテの関係なんですけども、まあ、今日のところからもテモテについて並々ならぬことを述べていることが分かるんですが、コリントの信徒への第一の手紙ですね、その4章17節でパウロはテモテのことをこのようにこう書いています。それは、私の愛する子で主において忠実なものと、こういうふうにテモテのことを紹介しています。私の愛する子、今日も子が父に仕えるようにとこうパウロがテモテのことを言っていますけれども、まあ、そういう非常にこうパウロはテモテを愛したということがこう分かるんですね。それから新約聖書のパウロの名の手紙は、新約聖書に載っているパウロの手紙は13通あるわけですが、そのうちの2通はテモテに宛てて書いた手紙です。ですからパウロはが書いた新約聖書に載っているテモテに宛てて書いた手紙が2通あるわけですね。テモテへの手紙というのがそれであります。それからパウロが他に出した6通の手紙で、パウロと共に差出人に名前を連ねているのがテモテであります。差出人、もしくは一緒にいて挨拶を送っている、6通の手紙ですから、このことからテモテという人はもうパウロのいつも近くにいたと、身近なところにいたと、こういうことが分かるわけなんですね。今日フィリピンもそうですね、フィリピンの信徒への手紙でもそうです。パウロが獄につながれているんですけども、テモテはそばにいるわけなんですね。で、いつもくっついてたかというとそうじゃなくて、今度はパウロの代わりにですね、パウロがこう捕らえられている、もしくは他の用事で今パウロが行きたい教会へ行けない、そういう時にパウロの代わりに派遣されているのがテサロニケですねの教会、それからコリントの教会、そしてこのフィリピの教会をこれから使わすわけですけれども、まあ、そこにこうパウロはテモテを自分の代わりに派遣しているわけなんですね。ですからこのパウロはテモテを非常にこう信頼し、またこの尊敬している、若いんですけども、テモテの方がはるかに若いですけども重んじている、そういうことが分かります。だからパウロが代わりにコリントに行ってくれと言えば、テモテはそちらにこう行ってパウロの意を汲んでですね、ちゃんとその働きを成していくと、こういう関係であるわけなんですね。で、この関係なんですけれども、やはりこの独特だと言わなければならないと思うんですね。例えば、まあ、そのようにパウロのそばにいてパウロを助け、また獄につながれているパウロのためにおそらくこの必要なものを買いに行ったりですね、集めたりしていたであろうし、またパウロに行けないところに代わりに、まあ、遠いところでもこの飛んでいくと、この関係というのはですね、まあ、例えばこの会社の上司と部下の関係はどうか、まあ、確かに会社の上司と部下の関係もそうですね、この上司がですね、お前なんとか株式会社にちょっと商談に行ってくれと言ったら、それは分かりましたと言って行くわけであります。しかしこの会社の上司と部下の関係っていうのは、これは会社というところに雇われているその仕事として行ってるわけですね。つまり利害関係でつながってるわけです。上司に逆らったら会社をクビになるかもしれないわけですね。そういうことでありますから、これは業務命令で行くわけですね。そういう利害関係で、まあ言ってみればつながっているわけです。しかしこのテモテはですね、このパウロに忠実にこうパウロの下で働くわけなんですけども、もちろんそういう関係ではないわけですね。パウロの言うことを聞かないからといって給料が何か当たるとか当たらないとかいう話ではありませんし、またこの何か不利益を被るとか被らないとか、そういう関係でもない。パウロとテモテ、テモテはただイエス様への信仰だけでつながってるわけですね。
パウロとテモテはですから何かこの利害関係でつながっているわけでもなく、何か人間的な好き嫌いでつながっているわけでもなく、ただイエス様に対する信仰、この一点でつながっている、そういう関係であるということであります。そのことが聖書からわかります。でその意味ではテモテもパウロも共にイエス様を信じている者としては同じ立場なんですね。でもテモテはパウロが主によって使徒として立てられた、教会の指導者として立てられた、ですからその信仰においてこの人は主によって立てられた人であるということで、テモテはですねその信仰のゆえにパウロの指導に従い、パウロに仕え、またパウロの指示で諸教会に派遣されていくと、こういう関係である。ですからそれは信仰があってこその関係であるということが分かるわけであります。さてそのテモテなんですけども、20節をご覧いただきますと、パウロはこう書いているわけですね。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのですと。まあ、テモテの他にはいないなんて言いますと、ね、他の周りにいる人がですね立つ瀬がないと言いますか、何かちょっとこうテモテを買いすぎなんじゃないかとかですね、あるいはこの言い過ぎなんじゃないか、他にはいないってそんなことないでしょってこうちょっとこう思うわけですね。そんな気もするんですけれども、しかしここはよく考えてみたいんですね。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている、このパウロとテモテが同じ思いでフィリッピの教会の信徒のことを心にかけているっていうのはどういうことを心にかけているんだろうかと考えてみたいわけです。そういたしますと、元気かとかですね、何してるかな、今頃何食べてんだろうかとかですね、あるいはこの暮らしぶりはどうだろうか、困ってないだろうかというようなことではどうやらなさそうなんですね。そういうことではなくて、この一連の箇所がですね一章の27節の言葉から始まってるっていうことを前にも申し上げたわけですが、その一章の27節にはこう書かれているわけであります。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいと。でそのことについてその後のことが前回のことも含めてパウロは述べてきたわけですね。具体的にキリストの福音にふさわしい生活をしているかどうか、そのことを心にパウロはかけており、フィリピの人たちがですねこの少数派であるこのキリスト者、その群れである教会、フィリピの教会がキリストの福音にふさわしい生活をしているだろうか、このことをパウロもテモテも同じように心にかけている、その意味で他にいないとこう言っていることがまず見えてくるわけです。それから次の21節ですね、他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めていますと。つまりこのテモテはですねイエス・キリストを追い求めるということにおいて他に彼のような人物はいないと、こういう意味で言っていることがわかります。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。しかしこれもですね何か他の人は何かこういや俺もキリストのことを求めているよとこう言いたくなるような、手元ばっかりじゃないよとこう言いたくなるような言葉表現のようにも聞こえるわけなんですね。さてじゃあその追い求めるっていうことなんですけれども、つまりここでパウロが言っていることは21節ですね、イエス様、イエス・キリストという方を追い求めるのか、それとも自分のことを追い求めるのか、まあ、どっちかなんだと、そういう言い方であるわけなんですね。で、じゃあ追い求めるっていうのはどういうことなんだろうか、追い求める、これはギリシャ語ではゼーテオーという動詞なんですけれども、これは 探す、あるいは願望する、そして要求するという、この3つの大体意味にまとめられるようです。探す、願望する、まあ、強く願う、要求するというですね、そういう意味で使われているんですね、聖書のあちらこちらで。で、例えばこの有名な使われ方で言うと、皆さんがよくご存知と思いますが、イエス様の三条の説教の中の下りですね、マタイによる福音書7章7節、七夕と同じ日でこの77で覚えやすいんですけれども、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、というこの有名なイエス様の招きの言葉の探しなさい、これが前提をであります。つまりここで言う追い求めるという言葉と同じ言葉が使われています。ですから探すという、ただそのマタイ福音書7章7節にイエス様は求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれるの探しなさいは、単に何かどこに落としたかなって、コンタクトレンズを探すような、そういう探すというだけ意味だけではなくて、求めるという意味とほぼ同じであるということは皆さん多くの方がご存知だと思うんですね。でというわけで、この探すっていう言葉は求めるという意味でもあるし、そういう意味でも使われるし、欲求するという意味でもあると、要求するですね。ですからここで今日の箇所で追い求めているというふうに日本語に訳しているのは適切なことなんですね。追い求める、そういう意味だ。まあ具体的にはどういうことなのかってことになるんですけども、まあよくですね、追っかけというファンがいますよね、演歌歌手の追っかけのファン、あるいはアイドル歌手の追っかけなんてですね、つまりそのスターがですね、どこか例えば福島でコンサートをするといえばそこまで行くし、九州でコンサートをすればそっちにも行くというですね、まあ、こういうの追っかけとこう言いますが、そんな意味にこう近いと言ってもいいと思うんですね。例えばこのスターの追っかけっていうのはですね、の方っていうのは、まあ、どこスターがそっち行けばそっち行くわけですね。つまりいつも一緒にいたいとこ願うわけなんですね。それからこのそのスターのことを知り尽くそうと願うわけですね。まあ、よくこの自分の好みのファンであるそのスターのことをよくこう知っているわけなんですね。それからこのそのスターを喜ばせようとするわけですね。ですからこう必死に声援をこう送るわけなんですね。それからそのスターの言ったことはちゃんと守ろうとするわけなんですね。例えば親がですね、このタバコはやめなさい、禁煙しなさいなんつっても何も子供は言うことを聞かないでありましょうが、そのスターがですね、タバコやめましょうねなんて言うとですね、はい分かりましたとこう聞くわけですね。そういうのがこう追っかけ、まあ、熱烈なファンですね、そのスターの。まあ、そういうことにこう似ていると言って差し支えないと思うんです。まあ、ですからこの平たく言えばキリストの追っかけをしなさいと言ったらなんですけども、まあそういうことになろうか。キリストを追い求める、先ほどこのスターの追っかけについてこの例えましたけれども、ですからこの同じようにですね、キリストのことを知り尽くしたいとこう願うわけですね。知り尽くしたい、スターのことを知り尽くしたいと思うように、キリストのことを知り尽くしたいと願う。それから共にいたいと願うわけですね。スターがあっちに行けばそっちに行き、こっちで行けばこっちに行き、ってな感じですね。キリストのそばにいたいとこう願う。それからキリストを喜ばせようしたいとこう思うわけですね。さらにこのキリストの言ったことは守りたいと思う、これにこう願う。そう考えていきますと、まあ、追っかけに例えるのも、あらがち外れてはないな、っていうことが分かってまいります。 ただその熱烈なファンである追っかけの方がスターを思う、そのスターとですね、イエス・キリストとの大きな違い、まあそれはいろいろあるわけですけども、その一つが十字架であります。まあ、スターはいくら、まあ、このファンのことを心配し気遣ってるでありましょうが、十字架にかかってはくれないわけですね。またかかったところでそれが何か救いに至るわけではありません。しかしイエス様はですね、この無名のこの私たち、つまらない罪人のこの私のために、この私を救うためにご自分の命を捨てて十字架にかかってくださったというですね、まあ、決定的な違いですね。その方を追い求めるということになるわけであります。反対にですね、この21節でパウロが書いてますように、じゃあ自分のことを追い求めるというのはどういうことかって、さっきのことを例え思い出しながら考えてみたいんですけども、まあ、自分の欲求を叶えたいと願うわけですね。キリストのことよりもです、キリストのことよりも自分の欲求を叶えたいと思う。スターのコンサートに全てを放り出して出かけるようにですね、自分の欲求をも何が何でもこう叶えたいと願う。またこう祈りも御言葉も放り出してですね、自分の欲望を追い求める。いや、キリストを、私はキリストを信じます、そう言ってるのかもしれませんけども、でも実は自分の願い、この世の願いを大事にして、でこのキリストを喜ばせるというよりも自分を喜ばせようとすると、つまりこの世のものでですね、この世のもので自分を喜ばせようとする。それからキリストの言ったことではなく自分の思いを優先させると、まあイエス様はこうおっしゃったけど、うん、まあまあそれよりも私はこうだねっていうようなことですね。でそういうふうにこう考えていくことができるだろうと思います。すでにそういう人物について具体的に1章の15節で出てきましたですね。キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいればと、つまりキリストを述べ伝えている伝道者の中にすらですね、パウロに対する妬みを持って、自分の勢力拡大のために伝道している者が、まあ、驚きであるってことを前にこのご一緒に読んだわけですけれども、そういうことがこうあり得るわけですね。伝道者として伝道しているように見える、確かにキリストのことを述べ伝えて、でもそれはキリストを喜ばせようとしているというよりも、パウロ、あのパウロ意見が違うパウロをなんとかへこましてやる、ちょうど今は獄につながれているチャンスだ、そのことは一章17節にも出てくるわけですが、それで自分の勢力拡張のために伝道している、そういうことがあり得る。これはキリストを追い求めているのではなくて自分のことを追い求めているという方にこう入ってしまうわけであります。そうやってこう考えていきますと、21節の言葉をもう一度見ますとですね、他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。なんか皆って言い過ぎじゃないのかと、手元だけってことはないでしょってこう思ったかもしれないんですが、そうやって丁寧に考えていきますと、そうかもしれないなってこう思えてくるわけですね。っていうのは自分のことを顧みざるを得ないからです。じゃあ私はどうなんだろうかと、この言葉を読んだ時になんかパウロちょっと勇み足で言い過ぎたんじゃないかと、手元だけってことはないだろうなと思ったけれども、はてってことは自分はどうなんだろうかと思わざるを得ないんですね。自分はどうだろうか、イエス様を追い求めているつもりでいつの間にかですね、自己満足、自分第一、そちらの方が優先させてしまっているんじゃないんだろうか、あるいはですね、イエス様の言葉を本当にこう耳を傾けて従おうとしただろうか、 そう考えていきますと、例えばそのことを思い煩うなとこうイエス様はおっしゃったわけですが、本当にキリストを信じて、まあ、そのことを神様に委ねただろうか、そう考えていきますと、私たちは悔い改めざるを得ない、そういうふうにこう思えてくるのではないかと思うんですね。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。これは実はこの私に語られた悔い改めを促す求める言葉であると、そういうふうにこう聞こえてくるわけです。ああ本当に自分はキリストの名を唱えているけれども、実はこの世の自分の利益を第一にしていた、あるいはキリストの言葉よりも自分の考えや心配不安の方を優先させてですね、キリストに委ねていない、そういう自分ではなかったかとこう気が使わされるわけであります。しかしじゃあそんな人がいるのか、本当にイエス・キリストのことを求めている追い求めている人がいるんだろうかといった時、いるとパウロは言ってるわけですね。これは嬉しいことですね。人間的に欠点があるとかないとかそんなこと言ってるんじゃないんです。人間誰も罪人で欠点はあるに決まってるわけです。でもその上でキリストを追い求めている人がいる、テモテがそうだとこう言ってるわけですね。そういう人が実際にいるっていうのは嬉しいことであります。私もですね、今までにそういう人に出会ったことがあります。本当に励まされました。本当にこの人はキリストを追い求めてるな、何かこう嬉しかったですね。こういうふうに追い求めればいいんだなって教えられたように思ったんです。教会に来られるようになってキリストを信じ始めた方がですね、どうやって信仰生活を送ったらいいでしょうかって皆さん相談されたら、どう答えるか、一番分かりやすい答え方があるとすれば、あの人のようにしなさいと言えばそれで終わるっていうのは、これ一番簡単ですね。そのあの人のようにという人がいるってわけです。それがテモテだってわけなんですね。私が出会ったそういう方はキリストに確かに人生をかけていました。祈りの人でした。そしてキリストに全てを委ねていました。そしてどんな困難の中でもその方は平安を与えられていました。私はそれを見て感銘を受けたんですね。そして悔い改めさせられたんです。もっとキリストを追い求めよう、パウロはこの言葉を語ることによってそう呼びかけているわけです。キリストを追い求めるっていうと、なんか苦行のようにこう感じたりするわけですね。なんかそれはちょっとこう苦行荒行のようなことじゃないんだろうかと。ところがパウロは繰り返しになりますが、この一連の文章が始まっているのは一章の27節だと申し上げましたが、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活をしなさい。この福音という言葉は喜ばしい知らせだ、嬉しい知らせという意味だということは何度も申し上げた通りです。いやそうじゃない、キリストを追い求めるところにですね、本当の喜び平安があるんだと、こういうことであります。逆にフィリピの人たちよ、あなた方がいろんなことで思い煩い悩まされ、また教会の中に紛争が生じているのは、キリストの福音、これを追い求めてないからだと、こういうふうにつながるわけなんですね。キリストを追い求めていくところに喜びがある、それが本当の福音のメッセージだと、そのことをパウロは力強く語りかけているわけであります。お祈りいたします。 父なる神様、感謝いたします。キリストを追い求めている人がいる、そのような人をあなたは置いてくださいました。もちろん罪や欠点は数え上げればキリがないほどあるでありましょう。けれどもキリストを追い求めるということにおいて、あなたが喜びを与え示してくださることは感謝であります。主よ、どうぞ私たち本当に罪を多くしてキリストを追い求めることへの不安さえ生じることのあるものでありますが、キリストを追い求めるところに揺るぎなき平安と喜びがあることをどうぞ心に留めさせてください。この一週間、兄弟姉妹たちの歩みをあなたが導き、平安と祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。